お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
カルチャープレナー、皆さんはこの言葉を聞いたことがありますか？カルチャープレナーとは、文化を意味するカルチャーと起業家を意味するアントレプレナーを組み合わせた造語です。文化資本を生かしながら新しい価値を生み出し、経済活動とも両立させている、そんな新しいタイプの起業家たちを指します。今日はグローバルビジネス誌フォーブスジャパンが2023年から毎年発表しているカルチャープレナー30に2025年選ばれたシドニー在住の松本幸乃さんにお話を伺います。松本さんは2016年シドニーでシンプリネイティブを創業、行政やボランティアに頼らず、日本各地の生活工芸品をオーストラリアで紹介、そして販売する独自の文化普及モデルを築いてきました。松本さんには2020年にもお話を伺っていますが、まだご存じないという方のために、まずはこれまでの活動について改めてお話を聞きました。
2016年から、シンプリネイティブという名前で、日本の全国の生活工芸品を、まあ、オーストラリアの方々に紹介して販売するっていう活動をさせていただいてるんですけど、その会社のミッションとしては、フェアなシステムを築くっていうことをいつも一番に考えていて、その作り手の中でもその職人さんたちで一番そのお金を稼がないといけない人たちにお金が回ってないっていう現在のそのシステムをこうブレイクする。あとその私たち小売店もサリーヒルズにあるんですけど、そこもまあリテールの業界ってどうしてもまあ一部のハイブランドを除いてお金が回りにくいというか、業界の構造としてお金がこうなかなかその関わってる方々に回りにくいっていうのがあるので、なんかそれもそのフェアなシステムを作って、それを変えていくっていうことを、大切に、はい、活動してます。
その活動から今回のこの賞へとつながったんですけど、お気持ちを聞かせください。
なんか正直に言うと、最初、その、お話を聞いたときは、なんかビタースイートというか、なんか手放しに嬉しいというよりは、え、なんでっていうところ、なんかまだまだやりたいこともできてないのにっていう戸惑いの方が正直大きかったんです。で、ただ、まあ、今までその9年間活動してきた中のその活動自体をこう評価いただけたっていうのは素直に嬉しいですし、まあ、次に進むまあ良いステップになったなっていうふうに今は捉えてます。
今回どういった条件といいますか、評価があり受賞されたかっていうのはお伺いしてもよろしいですか？
はっきりとしたその理由は私たちにも告げられてないんですけども、その審査員の一人が2年ぐらい前にシドニーにいらっしゃっていて、そこで私たちのそのフラグシップの店舗と、あと私にも会っていただいて、でそれで推薦をしてくださったっていうのは聞いてます。
で今回日本に行かれて受賞式に参加されてましたけど、他に同じカルチャープレナーの方ともこう接触したということで、どういった方と出会ったんですか？
すごいインスパイアリングでした。とっても受賞者の中には、建築家の方で、建築家なんですけど林業やお酒作りということも行って、まあ、林業だったり酒作りっていうその業界を変えていこうという意思を持って活動されている方ですとか、あと最近映画の国宝で皆さんすごく見られてると思うんですけど、その国宝の所作指導をしているその歌舞伎役者の方も受賞されていたりとか、多岐にわたってすごく面白かったですね。
今回カルチャープレナーに選ばれた30人の大半が日本を拠点とする中、海外在住の起業家として松本さんの名前も並びました。そもそもなぜオーストラリアで日本の文化を発信するようになったのでしょうか？
2016年にオーストラリアで起業したのが先なんです。でその後に日本にも会社を作ったんですけど、その2016年の時点で私の記憶が正しければまだそのダイソーさんとかユニクロさんがメルボルンででき始めたくらいだったような気がしていて、ね、まだその日本の良いものというか正しい情報がこう入ってきてないなっていうふうに感じていたんです。 で、私、日本での前職は公務員でして、そのアメリカだったりヨーロッパに、その日本のファッション、もしくは伝統工芸をこう持って行って商談をするっていう仕事をしていたんですけど、なんかそこではもう、その競争が生まれて、まあ、いるので、あんまりこう、その日本のメーカーさんたち、作り手さんたちが出て行っても、こう、正しく情報を伝える余地が少ないなっていうふうに感じていて、でもオーストラリアでは、なんかそこが、その自分たちが持ってきたい価値をこう受け入れてくれる素地があるように感じたので、オーストラリアで始めました。
社会や経済の状況が大きく変わる中で、松本さん自身はどんな変化を感じてきたのでしょうか。
店舗オープンしたのって本当にロックダウンの時期なんですよ。なので、前の店舗から数えて今5年目なんですけど、そうですね、いろんなことがありましたね。でも最近は本当に抹茶がブームっていうのに私たちも翻弄されていて、なかなかその抹茶を店舗に買いに来てくださる層と、その日本の生活雑貨、生活工芸を、まあ、アプリシエイトしてくれる層ってちょっと違うので、その、もともといてくださった、その、工芸を、こう、愛してくださるお客様に向けた、その、まあ、イベントだったり、体験だったり、あとはその、まあ、商品構成だったりっていうのに、力を入れていかないといけないなって思ってるとこですね。
近年よくオーストラリアで耳にする抹茶ブーム、そして抹茶の在庫不足、どのような影響を感じているのでしょうか。
で、特に私たちが困っているのは、私たちの場合、私自身がその裏千家協会の茶道を学ばせてもらってるっていうのもあって、その何でもその抹茶だと言って揃えてるわけじゃなくて、すごいこう、プロデューサーさん、作り手さんはこだわって、店舗にも並べてるんですけど、なので、小売用の抹茶っていうのはあまり困ってないっていうのが正直なとこなんですけど、私たちは卸し、ホールセールでお抹茶をそのカフェさんとかレストランさんにも卸させていただいてるので、そちらの方は、量も、必要な量も多い分、ちょっと困ってますね。
他に抹茶以外に近年オージーにすごく注目されている日本文化っていうのは何かありますか？
私たちが実感するのは、そうですね。まあ、お線香だとか、あとまあ、日本の陶器もずっと長年ロングセラーではあるんですけど、なんか最近の傾向としては、そのメディテーションから派生する体験だったり、そのワークショップだったりが人気があります。
こうやっぱり日本文化を伝えるとなると、やっぱり責任感とかも出てくると思うんですけども、どういったことにこう気をつけたりされてますか？
その、オーナーが私で日本人っていうのもあって、その、やっぱり、こう、間違った情報を言わないっていうのは気をつけていて、なので常に勉強です。あとはその、やっぱり直接職人さんたちとやり取りをさせていただいてるので、こう、商品を提案するときに顔が浮かぶんですよ。で、そういう、その、バックグラウンドのストーリーっていうのはお客様もすごく喜んでくださるので、その、常に、そうですね、職人さんたちとコミュニケーションを取って、で、いろいろ、情報を集めたり、してますね。
商品を伝えるときには、その裏にある職人のストーリーも丁寧に伝える松本さん。これまで特に反応が良かった伝統工芸は何だったのでしょうか。
ちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、父親が着物を作ってる職人だったんですよ。鹿児島県の奄美大島というところの、大島紬という着物を作っているんですけど、私が起業したインスピレーション、まあ父親がいまして、そういう父親のような職人さんに光を当てたいっていうのがあったので、なんかそういう、で、父親の着物自体は私たち通常売ってない、販売してないんですけど、以前、2、3年前に紀伊国屋さんのギャラリーで、その日本の工芸展を企画させていただいた時に、うちの父親の着物も飾らせていただいて、で、そこに、その、企業のインスピレーションソースになっていて、その父親のような、その職人さんに光を当てたいっていうのを記載したら、そのお客様がなんかこう、購入したいって言ってくださったりしたので、そういう、まあ、人種は違えど、人と人のその感情の部分で通じるところはあると思っていて、だからその、職人さんだったりの人となり、そのバックグラウンドのストーリーを伝えるようにしてます。
グローバルの視点で見たときに、日本の文化っていうのはどういった可能性を秘めていると思われますか？
日本の文化ってまだまだそのコマーシャルバリューになっていないものがすごく多いと思うんです。なのでポテンシャルはすごく高いなっていうふうには感じます。で、あと通訳者が少ないなっていうのもすごい思っていて、で、一発をその私たちも担えたらと思ってるんですけど、
ご自身の目で見たものをこう選んでいらっしゃると思うんですけども、ね、数ある中でどのようにこう選ぶんですか？
いくつか基準があるんですけど、一番大事にしてるのは、私たちのそのビジネスを行う上で職人性っていう言葉を作っていて、で、その職人性を体現するプロダクトをその選ぶ、選定させてもらうっていう基準があるんですけど、まあその職人性っていうのは、まあ3つの要素があって、その自分自身を超えていく、職人さんのものづくりに対するその職業観っていうものと、あとその工芸って結構その自然物、自然の素材を使ったものが多いので、その自分自身をその自然の一部としてこう捉えているその自然観ですね。あとはその時間だったり、まあ時間を超えたその人とのつながりっていうふうに言ってるんですけど、工芸って分業制なので、その今を生きる人たちの中のその横のつながりも、その調和させないといけないし、じゃないと物が作れないし、あとはその知識っていうのは、昔から続いていってるものなので、その時代を超えた人との調和、その3つを体現してるような商品を選んでいますね。
で、今回この賞を取られて、新たにこう生まれた目標であったり、ありますか？
私たちどうしてもそのシドニーにいてこういう文化、まあ経済活動をしていると、まあお店屋さんに見られがちだし、その私たちの意識が高くないと、こう一店舗にも集約するというか、そこから広がっていくイメージであまり持てなかったりもするんです。あとは日本でも難しい商品、日本で売れてない商品をこっちに持ってくると、その商品が販売されるまでのそのエデュケーションタイムというかリスクっていうのがすごい高い。で、私たちは特にそのインベスターがついてるわけでもないですし、大企業でもないので、その自分たちのお金でやってるので、どこまでそれをこう自分たちがこうホールドできるのか頑張れるのかっていうのを常にチャレンジとしてあるんですけど、まあ、今回こうカルチャープレーナー受賞させていただいて、他のそのすごいインスパイアリングな受賞者の方々とお話しする中で、そのもっとその大きい視点でプラットフォームを作っていくような活動をしていかないとなと思っていて、ただお抹茶に関してもそのもう既存のエスタブリッシュのブランドさんの商品を販売するんじゃなくて、来年から宇治の方に茶畑を農家さんと一緒に刈り上げて、次の世代のお茶農家さんをこう育てるっていうプロジェクトを始めるんですけど、そういうふうに、こう、自分たちの活動が次につながっていくような、そういうプロジェクトをこう増やしていこうっていうふうに、開けました。
今日はシドニーで日本の生活工芸を展開するシンプリネイティブの松本由紀乃さんにお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。